ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、8月は5週ありまして、
はい、
はい、あの盛りだくさんでいろいろと聞けるのですが、今頃宿題に追われている子もいるんでしょうか。
そうでしょう ね、
まあ、でも学校によっては9月1日が始まりじゃないなんて話もありますけども、そうですね、はいはい、そんなちょっと特別感のある5週目、今回は先生についてのこう成功への道といいますか、信念といいますか、はい、いろいろと聞いてみたいと思います、はい。先生はどんな思いで今の活動を、はい、もうなんか半端ない思いとか信念がないとできないようなことをされているのかなと思うのですが、
いやいや、
まあ、
そんな堅苦しくはないんですけどね、はい、でも、まあ、いつも私が思ってるのは、うん、まずこう一つ目にはですね、まあ、あの何事も遅いことはないと。
遅いことはない、はい、今日からでもできる、
そうです、うん、というのがいつも思っていて、そのやっぱりまあ若いうちはね、あの人生まだまだこれから長いやって思うじゃないですか。でこうだんだんこう年いってくると、あの残りどれぐらいかなみたいなことを思うようになってきますよね、はい、でも、まあ、何かにこうチャレンジするっていうのは、うん、決してこう遅いっていうことはないなっていうのをいつも私は思っていてですね、はい、だから結構私あの本当にあの、まあ、大人になってからというかですね、もう本当に仕事を結構あのまあ、20年近くやった後に遺伝医学を大学院、香港の大学院で、まあ、パートタイムって言ってですね、うん、まあ、あの2ヶ月に1回こう向こうに行ったりとかして、まあ、学んで、まあ、修士課程をあの済ませたりとかですね、うん、あと MBA って言って、
はい、
あの、はい、そのまあビジネスの方のですね、経営学ですね、はい、経営学の修士っていうのもですね、はい、もう本当にあのコロナの時代ですよ、ちょうど2020年から2022年 の、はい、あの間にですね、その MBA を取ったりですね、うん、まあ、
すごい、
その普通、まあ、医者をしながら MBA 取ってる人なんてほとんどいないんですけれども、うん、でもこれはもう本当に私はあのいい勉強になったなっていうのをすごく思っておりまして、はい、でまあ何事もやっぱり遅いってことはないなと、新しいまあ、学びだったり新しい人たちとこう出会ったり、うんうん、いろんな人から学んだりとかっていうのはもう本当にこれは遅いってことはなくて、まあ、本当にいつからでもですね、今これ聞いてられる方が、まあ、30代の方40代の方もられるでしょうし、60代70代の方もられるかもしれませんけど、まあ言ったら80代になっても何かにチャレンジするっていうことは全然できるなっていうふうに、
先生今の話質問一つしてるんですか、はい、その学びっていうところで、はい、どうしてもこれが自分に足りないから学びたいとか、どうしてもここを学ばないと前に進めないと思って学ばれたのか、なんとなく学んだのか、人に言われて学んだのか、そのきっかけってどんなことがあったんですか。
そうですね、やっぱりね、自分の目の前のことの仕事ばっかりをやっていますと、いろんなことに気づかない、
うん、
その胃の中の飼わず、うんうん、大会を知らずって言うじゃないですか、はい、だから自分の目の前のことはよく分かってるけど、もう周りのこと何にも分かってないみたいな状況になるんですよ。だからその、うん、例えばドクター医者が経営とかをね、まあ、私も結局やってたんですけど、やっててまあそんなにこ うまくいってなかったわけでもないし、まあ、それなりにこ うまくいってた感じなんですけど、うん、やっぱり私は物事知らないなと、はい、世の中がどうやって回ってるのかとか、世界の経済だとか政治だとか、そういうこともやっぱり仕事には関係してくる話で、そういうこと全然分かってないなと思って、まあ、そういうのが、まあ、きっかけで、やっぱり自分の頭ってどんどんカチカチになってんじゃないかなと、もっと柔軟になりたいなと 思って、まあ、MBA に入ったんですけどね。でも
仕事で経験を積み重ねて気づかれて学ばれたと、
はい、まあ、そうですね、はい、だからこう学んでる間にも、あ、自分がやってきたことは決して間違ってなかったんだなとか、あ、こういう理論、何も理論なんて考えなかったけど、あ、こういう理論と一致してるんだなみたいなことを感じたりしたこともありましたね。
そう思うと実践の中で気づくことが多いのかもしれませんね。
そうですね、実際にはそうですね、
まあ、
は
い、もうその今からでもできる、はい、遅くない、はい、ということですね、はい、他にもございますか、
は
い、
2つ目はですね、
はい、2つ目、
ないものは作れ、
ないものは作れ、
はい、
はい、
あの世の中ってやっぱりあるものにみんなこう固執してあるものに入っていこうとするじゃないですか、うんうん、でも私のそのクリフも修正前進のクリニックだったり、それからそのリッツメディカルっていう遺伝のラボの会社があるんですね、はい、でそういう会社を私作ってるんですけれども、うん、それは日本にそういうものがなかったから自分で作ったっていうので、うんうん、まあ、ないものっていうのは自分で作ればいいじゃないというのが私のその2つ目のポリシーみたいなものですね。
ないなと気づくのもやはり仕事をしたり経験をしているからこそこれがないなと気づかれるわけですよね。
はいはい、
理論や理屈で気づいたわけではないですよね、はいはい、
だからこう、はい、例えば就職をね考えている若者たちが普通にあるもの、はい、ある会社、うん、ね、あそこに就職しようかな、うん、あの大手がいいかな、小さい中小企業の方があの立ち回りやすいかなとかいろいろ考えてこう、まあ、就職選んだりしますよね、だけど最近やっぱりそのスタートアップって言って、結構自分で作っていってる人たちって多いじゃないですか。
学生の起業家さん多いですね。
そうですね、でそれはやっぱりないものを作ってるんですよね、まあ、あるものを真似して作られる人もいますけど、全くないところからないものをないから作るっていうね、その発想っていうのはすごく大事だと思うんですよね。
ないものに学生から気づけるのがすごいなと思います。
そうですね、
私足りないこともないものも実践でこけて気づきますので、はい、すごいなと思いますね。
そうですね、はい、あの若い人たち本当にね頭が柔軟で本当にそういうものに、まあ、そしてその飛び込めるような時代になりましたね今ね。
そうですね、は
い、でもまあそれをまあ、今まで私はもうないものは作っちゃえばいいじゃないといつも思いながらこう今まで来たなというのが2番目ですね、
はいはい、そしてまだありますか先生。
そうですね、最後、はい、あともう一個はですね、ビジネスを例えばやっていたりとか、うん、何かをやっていると生産性って、つまりなんとかっていう結果を、
効果とか
結果を出すとかですね、あるいはそのなんかお金を儲けるとか、うん、なんかそういう最終的なその利益とかね、生産物とかいうものをみんな追い求めるじゃないですか、はい、だけど私はその生産性ばっかりを追い求めるんじゃないと、逆に非生産性っていうものに着目するっていうのが私の3つ目でしてですね、
はい、
そのどういうことかっていうと、例えばクリニックを作るのに、この部屋はもうこのため、この部屋は超音波、この部屋は何々って言って、うん、その効率的に患者さんをうまく回すっていうことだけを考えるっていうのが、ビジネスとしては多分いいクリニック作りだったり病院作りだったりするのかもしれないんですけれども、うんうん、あの私のクリニックには結構そのまあ言ったらその診療と関係のない場所、
いや本当お城みたいですもん、はい、あの優雅な気持ちになります。
あの大きなお花が置いてあって、はい、その本当にあの座るだけのためのスペースだったり、はい、うん、あるいは患者さんが家族でゆっくりするお部屋だったり、うん、その本当にあの子供さんが遊んで、お母さんたちとそのあの親子のボンディングをね、あの大切にするような場所があったりですね、まあ、言ったらその経営として考えると、はい、無駄に見えるスペースとかがですね結構ある。だから無駄に見えるスペースだったり、無駄に見える時間だったり、そういうのっていうのはあの本当の意味ではそこが結構大事なんだなと、常に常に例えばその計算してこれがこうだからこのコストを削減して、そしてね、この気持ちのいいティッシュペーパーをガサガサの紙に変えて、そのここを節約してこうしなさい、裏紙使いなさいとか、あのここをもっともっとこうやってっていう風にコストばっかり気にしてると人間って結構せこくなっちゃうんですよね。
しんどくなっちゃいますしね、はいはい、
そしたらやっぱりあの職員が使うようなものでも、うんうん、そこにまあそんなにまあコストをねたくさんかける必要はないかもしれないけれども、そこにちょっとゆったりした気持ちになれるようなあのものが置いてあったりとかですね、そういうものを大事にするとか、うん、そういうなんていうんですかね、空間とかものとか時間ですね、うんうんうん、そういうものでパッ と見ると無駄に見える、パッと見たらいやこんなもの生産性がないじゃないか、こんなことにコストを使うなんてビジネスとして成り立たんぞみたいなことを多くの経営者は思うかもしれないけれども、そこが大事だよと、人間の心をやっぱり豊かにするというかですね、まあ、うちで言うとスタッフの気持ち、それから患者さんの気持ち、それから患者さんの家族の気持ち、こういうのが少しでも豊かになる、でこれがまあ長い目で見ると生産性にもつながるんだなっていうふうに思うので、このいわゆるこう非生産的なものっていうのに目を向けるっていうのがですね、それが割とこう私がまあ、その通り本当にやってきたかどうか分かんないですけど、
いや先生本当に一月に一回私、はい、親子さんの触れ合い遊びの先生でちょっと場所を借りて行かせてもらうじゃないですか、はいはい、もうエレベーターからノーストレスです。
あ、そうですか。
もうあの優雅、クリフムさんで嫌だな、通りにくいな、しんどいなと思ったこと一回もないですね。
そうですか。
居心地が良すぎます。
ありがとうございます。
はい、
はい、でもまあその本当にその居心地がいいと感じること、
ええ、
それがやっぱりこう人間にとって必要なのかなと。だからその狭い空間に本当にきちきちにですね、動線ギリギリいっぱいで考えて、その余裕がない、でも本当に患者さんはその狭いところを通ってここを通らないとここに行けないみたいなのではなく、
カニ歩きとかでね、
はい、
そんなとこあったらやか、
はいはい、でもまあそういうそのキチキチして、その本当にその、まあ、システムばっかり考えてですね、そのいろんなその動線とかそういうのばっかり考えたものではなく、本当に無駄に見えるもの、無駄に見える空間を大事にする、それがなんか人間の心っていうのを豊かにするきっかけにもなるのかなというふうに思うんですよ ね、 ですね。
なんかその場しのぎでここだけ我慢して診察してもらおうって来てもう終わりではなく、はい、また来たいな、誰かに教えてあげたいなと思うことで、はい、その先が自然とまた見えていきますしね。
そうですね、
はい、いやその今目の前の人をどこまで大切にするかっていうところですね先生。
そうです ね、 ね、うん、やっぱり人と人とのつながりっていうのは一番大事なんで、そこにやっぱりこう、ね、何か余裕がないと、うん、やっぱりもう本当にこれをしに来たからこれだみたいな、うん、そのなんか杓子定規なね、
はい、
そういうのってやっぱりちょっと悲しいじゃないですか。
そうですよね、はい、結果居心地がいいかどうかを決めるのは私たちその来てもらう人ではなく相手が決めること
ですもん
ね。そうですね、はい、いやありがとうございます。3つとっても素敵なお話をいただきました。
はい、
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生何になりますか。
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、先生のサイン入りです。小さな命と向き合った出生前診断、9つの物語が書かれています。番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。